今日の説教題は、和解する生き方、天と地をつなぐです。Reconciling Life, Connecting Heaven and Earth。聖書箇所を最初に読んでいきます。第2コリント書5章の17節から21節。プロジェクターに出ていますので、ご参照ください。だから、誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。これらはすべて神から出ています。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに授けてくださいました。つまり、神はキリストにあって世をご自分と和解させ、人々に罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストに代わって使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちのために罪となさいました。私たちがその方にあって神の義となるためです。以上です。和解というテーマがしばしばいろいろなところで取り上げられています。3週間ほど前ある大学で和解について話をしてほしいということで和解について話をしてきました。そしてまた今月の末はまた別のある学会で和解についてのお話をしてほしいということで頼まれています。和解ということが現代社会においてとても重要なテーマになっているということは言えるでしょう。仕事の中で一番大きいストレスは人間関係だということが言われています。職場の人間関係のストレスで悩んでおられる方はこの中の結構ほとんど全てかもしれません。我々は良い関係を持てていないときに大きなストレスを感じ、それは心だけじゃなくてフィジカルな意味でも大きなストレスとなっていきます。病気になっていくこともあります。そしてそれがパーソナルなレベルでずっと続いていくならば、たとえ家族の中であっても、兄弟の中であっても、それが大きな亀裂をもたらしていくことがあります。そしてそれが国レベル、あるいは民族レベルとなっていくときに、紛争が起こり、戦争が起こることがあります。で、それを私たちは目撃しています。それはロシアとウクライナにおいてもそうでありますし、イスラエルとハマスにおいてもそうです。そしてそれ以外のところにおいても多くの争いが起こってきましたし、さまざまなレベルで争いが起こっていきます。そしてその中心にあるのは私たちが和解を拒むということ、そして自分の生き方、自分の価値観を相手に強要するというところにあります。神は私たちが罪を犯したにもかかわらず、私たちの罪を許し、神の方から和解を申し出てくださいました。それが福音の中心にあります。和解という言葉、いくつかありますけれども、今日はその中で何箇所か、2箇所、主に見ていきたいと思います。今お読みしたのは第2コリント書の和解の箇所。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、まさに新しいものが生じた。というふうに17節は記しています。で、これらすべては神から出ている。神はキリストを通して、イエス様を通して私たちを、三位一体の神ご自身と和解させて、その和解の務めをパウロをはじめとする使徒たちに授けてくださった。このテーマは繰り返されます。神がキリストを通して神と私たちを和解させてくださって、その和解の務めを使徒たちに、そして後の時代にはキリスト者、様々な形でキリスト者たちに託されたということ。19節に行きますと、キリストにあって世をご自分と和解させ、人々に私たちに罪の責任を問うことなく、 和解の言葉を私たちに委ねられたのです。同じことを繰り返しています。私たちが罪を犯したんだけど、その責任を問うことなく和解を神が申し出てくださっている。そして20節、まだこれを繰り返します。こういうわけで神が私たちを通して進められておられるので、私たちはキリストに代わって、イエス様はもう亡くなられ天に召されているので、キリストに代わって死者の務めを果たしている。キリストに代わってお願いします。神の和解を受け入れなさい。21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪となさいました。私たちがその方にあって神の義となるためです。この使徒パウロが書いてるんですけれども、使徒パウロは神がなされた技のゆえに、神に代わってこの和解の働きを自分は担っている。そしてこの神の和解を受け入れてくださいというふうに言ってるわけです。今日申し上げたいこと、それは何か。それは私たちは和解する生き方をこの地において実現していくということです。これは言うならば天と地をつなぐ生き方と言っても良いでしょう。2週間前に花によってではなくて実によって判断をする必要があるということを申し上げました。キリスト者の生き方は何か。キリスト者はこの地において生きていますけれども、天の御国の生き方を、神の生き方をこの地上においても実現しながら生きていく歩みをするということ、それがキリスト者の生き方です。言うならばこの地と天をつなぐような生き方をする、それがキリスト者の生き方です。そのために必要なことを今日3つ申し上げていきます。まず何が必要なのか。まず神の和解を受け入れるということ、それが必要です。この箇所から見てわかるように、キリストが、神がこれを始められた。18節、これらはすべて神から出ています。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させと始まっています。罪を犯した、何が起こったのか。神はこの世界を、宇宙を素晴らしいものとして作られました。時々こういうことを言われることがあります。もし神がいるのなら、なんでこんなに戦争があるのか、争いが起こるのか、悪が起こるのか。いや、神が作られた時に悪はなかったんです。一番最初に神が天地創造された時に、神は6日間かけて天地を作られました。そしてそこに悪はありませんでした。良いものとして神はこの宇宙を、そして私たちを作られ、それは素晴らしかったというふうに、一日ごとに言われています。そして6日間で天地を創造されたときに、それ非常に良かった。神はアーティストです。だから私はクリエイティブな方々を見るときに素晴らしいなと思います。神は無から全てを作られました。アーティストというのは、例えばそれが画家であっても、すでにキャンバスがあり、絵の具があり、筆があり、その描き方が独創性がある。あるいはミュージシャンであっても、すでにコンテンポラリーミュージックであるならば、ギターがあり、キーボードがあり、ベースがあり、ドラムがあって、そしてメロディーが少しオリジナリティがある。それではすごい素晴らしいアーティストだというふうに我々は言うわけですが、すでにあるものをちょっと組み合わせているに過ぎないといえば過ぎないんです。でも素晴らしいアーティストの方々おられます。作家、50音を組み合わせて紡ぐ言葉、あるいは英語だとアルファベット26文字を組み合わせて作っていく言葉、すでにあるものを紡いでいく中でクリエイティブというふうに私たちは考えます。だけれど神は何もないところから全てを作っていかれました。素晴らしいアーティストです。そして夕焼けを見るときに、刻一刻とあの赤い色が雲と共に動いていく、美しいなというふうに思います。神がクリエイティブな方だから、私たちはクリエイティブな人々を評価し素晴らしいと思うのです。神がこの宇宙を作られた時に悪は一点も存在しなかった。神は最後にアダムとエバを作られ、そして彼らが愛し合い、そしてその愛が 世界を覆っていくことを願っておられました。埋めよ、増えよ、地を満たせというふうに言われた。アダムとエバが愛し合って愛することを学び、子供たちが生まれ、そしてこの自然を上手に導いていき、その愛が地球を覆うことを願っておられました。しかしアダムとエバの不従順によってそれが壊れてしまいました。神が良いものを隠しておられるんじゃないだろうか。そう思うに至りました。蛇が出てきます。悪魔の象徴として蛇が出てきます。神が創世記1章2章で天地創造された時にそれは素晴らしかった。しかし3章に行くと悪魔の象徴としての蛇が出てきてエヴァに語りかけます。本当に神はこの美しいエデンの園の中で何にも食べちゃいけないっていうふうに言ったんですか？言ってないです。蛇は悪い、まあ、悪徳セールスマンみたいな感じで入ってきます。今だと街角でアンケートを取ってとにかく話を始めようとしている人もちょっとそういう人も中にいるかもしれません。エヴァは純粋ですから、いやいやそんなことないんです。このエデンの園にあるもの何でも食べていいって言われてるんです。ただしあの木からは食べちゃいけないし触ってもいけない、死んじゃいけないからだと言われてますというふうに答えます。正しく答えます。そうするとこの悪魔の象徴である蛇はガラッとトーンを変えます。死にませんよ、あれ食べても。あれを食べると目が開けて神のようになれますよと思います。エヴァ、聖書は詳しく書いてはいません。だけどその木を見るとそれは好ましくて素晴らしくて、彼女はそれに近づいて生き、それを取って食べ、夫にも与えたとあります。神様、ひょっとしたら自分だけが神でいたくて、あれ食べたら私たちも神みたいになるからそれが嫌で、それであんなこと言ったんだろうか。神様は死ぬって言われたけど食べても死なないんだろうか。神を疑ったんです。神に対する信頼、愛がそこに置いて切れてしまいました。そしてアダムもエヴァもそれを食べ、そしてある意味で正しかった、目が開かれました。罪が入り、自分たちが裸であることが分かり、その裸を覆うためにイチジクの葉っぱで前を覆った。そして神が園に来られた時に彼らは隠れます。神は聞かれます。あなたはどこにいるのか。神が質問するときに、知らないから質問するんじゃないんです。どこかな、どこ行ったのかなって、そうじゃないんです。神が質問するときには必ず我々のために質問しておられるんです。アダムとエバが、ごめんなさい神様。あなたに禁じられていたあの禁断の実を取って食べてしまいました。いう機会を与えられた。しかしアダムは、怖いから隠れています。そしてあなたは何ということをしたのだと問われた時に、いや、あなたがくださったこの女が食べろと言ったから食べたんですけど、てんてんてんみたいに言うわけです。でそれは書かれていませんけど、いや僕も神様悪いの分かってますよ。だけど僕だけが悪いわけじゃなくて、この人が食べろって言って持ってきたからそれ食べないわけいかないじゃないですか。しかも神様、あなたがこの女性を私のそばに置かれたわけで、あなたがそんなことしなかったらこんなことならなかったのかなという気持ちもないわけじゃないです、点点点というのが行間に含まれています。したがって見えないようにエヴァにジャブを入れ、神にジャブを入れ、自己弁護をし、ごめんなさいという言葉はない。で、エヴァはというと、蛇に騙されたんです。その通りです。だけど、二人になかったのはごめんなさいという言葉です。謝罪の言葉はない。悔い改めの言葉はない。もし、アダムとエヴァがあの時、神様の前に謝罪をし、悔い改めていたら、世界史は変わっていたことでしょう。しかし、彼らは、そうやって、人生を進めていきました。もうエデンの園にいることは許されず、そこから追放されていきました。おそらく家庭の中でいろんな会話があったことでしょう。お前があれを取ってこなければこんなことにならなかったのに、いや、あなただって食べたじゃないの、私だけが悪いわけじゃない、だってあの蛇に騙されたから、などということがきっとあったでしょう。 家庭内暴力もあったかもしれない。そして子供が生まれます。長男はカイン、そして2番目の子供も生まれます、アベル。カインは農業をします。まあそうですね、工業はできないですね、あの時代に。農業をする。そしてアベルは畜産業を営みます。収穫の時期が来る。カインはまあ手ぶらで行くわけにもいかないし、収穫の時期だからって神様に会いに行くときに、その辺にあったものなんか持って行ったような感じの表現が聖書にされています。弟アベルは生まれてきた羊の中で一番いい傷のない、よく肥えたのを持って神様に捧げに行きました。神は霊ですから、神はそれを食べることもないし、神様大体貧乏じゃありません。物が欲しいわけではない。神は私たちの心を見ておられるんです。どういう思いでそのことを行っているか。同じことをしても、同じことを話しても、どういう心でそれをしているかを見られます。神様は弟アベルの心を見られて、その捧げ物に目を留められています。喜ばれた。よくそういう気持ちで持ってきたねっていうふうに見られました。だけど兄、カインが持ってきたもの、心こもってませんから、まあ、それになってもとりあえず適当に持ってきた感満載ですから、神は目を留められませんでした。そうしたら、兄の方は、カインは神の前で下を向いてます。まあ別に、みたいな感じです。弟が受け入れられて、俺は拒否られた、みたいな感じです。神様は警告を与えます。もし、なぜ下を向いてるのか。もしあなたが正しいのであるならば、顔を上げられるではないか。もしあなたが罪の中にいるならば、そんな態度であるならば、罪はあなたを戸口で待ち伏せをしている。義人法で語っています。神は警告を与えられた。しかし、カインは聞こうとはしなかった。弟のくせに生意気な。なんであいつが受け入れられて俺が拒否されるんだ。おそらくそう思ったことでしょう。そんな雰囲気がこの家庭の中にもあったのかもしれない。お父さんとお母さんの中にもそういった雰囲気がなかったとは言えないでしょう。ある日、兄カインは弟アベルを野に呼び出します。野に呼び出す。今風に翻訳すると体育館の裏に呼び出します。当時体育館ありませんから、あるいは屋上に呼び出します。危険で、聖書の中で野に呼び出されたら大体危険なことが起こります。兄カインは弟アベルを殴り殺します。生意気だ。こいつさえいなかったらと思ったんでしょう。これが人類で最初に起こったと記されている殺人の出来事です。次のスライドを出してください。これはカインのアベル殺し。ルーベンスが17世紀に描いた絵です。アダムとエヴァの家庭で起こった罪はこういうことを生み出しました。そして次の画像をお願いします。最初の嘆きというファーストモーニングという絵です。19世紀の絵です。アダムとエヴァは、私たちがあんなことをしなかったら、こんなことにならなかったのに。お母さんは嘆き、悲しまれたことでしょう。聖書に書かれていませんけれども、もう簡単に想像できます。そしてアベルも自分の息子が殺された、しかも兄によって弟が殺された。俺があの時食べなかったら、きちんとしてたら、ちゃんと育てたら、こんなことにならなかったのに。そうやって人類は始まっていきました。次お願いします。罪は、神はなぜ罪を嫌がられるのか。それは罪があなたを傷つけ、あなたの大切な人を傷つけるからです。そうやって人類は歩んでいきました。罪を犯したときに、私はアキューズ&エクスキューズというふうに言いますが、人を責めて、まあ僕だけが悪いわけじゃない。他の人だってやってる。他を責めて、そして言い訳をします。 アキューズ&エクスキューズ、それが罪を犯したときに我々が取る姿、今も変わっていません、アダムとエバの時から。聖書は、しかしながら、神が私たちを救ってくださった、そのことを語っています。次お願いします。神の願っておられたこと、それは神と愛の関係を持ち、私たちが歩んでいく、そして互いに愛し合って歩んでいく。しかし神との関係が壊れました、罪によって。そしてアダムとエバとの関係が壊れました。そして3番目に、そんなことをしてしまう自分が情けない、自分を受け入れられない。そして神は言われました、アダムに、あなたのゆえに地は呪われてしまったと。そして私たちはこの壊れた世界に今も生きています。聖書の中でイエス様が言われた最も大切だと言われた2つの戒めは何か。それは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。神との関係の回復なんです。そして隣人を自分のように愛しなさい、隣人との関係の回復なんです。ですから、アダムとエバが壊してしまった関係の回復、そのためにイエス様は来られ、そしてそれを、そのような生き方をしていくようにと私たちを導いておられる。次お願いします。私たちは世界観を持っています。神が私たちを愛しておられ、私たちを作られ、私たちは神を裏切ったけれども、神はあのアダムとエバの罪の直後に私たちを救うと定められた。そして長い年月をかけて、何千年もかけて救い主を送られるという道を整えて来られました。そしてクリスマスの時にイエス様は来られた。そして和解のために私たちに罪を問うことなく、御子イエス・キリストを罪とし、この和解の務めを使徒たちに委ねられたということ、それが今日お読みしたところです。神は私たちをこよなく愛しておられ、あたかも私たちなしでは生きることができないほど神は私たちを愛しておられます。神は私たちに心を奪われ、私たちと共にいたいと願っておられます。私たちは神をとても強い方として思い描きます。全知全能ですから。と同時に神はとても傷つきやすい、多くの涙を流しておられる方です。私たちを愛し求めるがゆえに、そして私たちが神の愛のうちに神を愛し隣人を愛する生き方をするようにと願っておられます。そして神はすべての人を愛しておられ、私たちがその隔ての壁を越えて生きるように願っておられる。それが真の神の物語です。そして時が来るとき、そのような生き方をし、私たちはいつか生涯を終える日が来ます。いつか死ぬ日が来ます。そして死んだ後に天の御国へと移していただくことができるように、そのような生き方をしていく、それが天と地をつなぐ生き方です。富豪の死を遂げられる方もおられます。ちっちゃい子供が交通事故で亡くなることだってある。なんでこんなことが起こるのですかと問うことがあります。しかしそれで終わりではない。神は永遠の視座を持って全てを進めておられて、死んで終わりじゃない、その後のことも考えておられる。このことを私たちは覚えておく必要があります。神は愛以外の動機で何もなさることがありません。神、それが神の真の物語であり、私たちはそのような生き方をしています。クリスチャンになるというのはどういうことか。クリスチャンになるということは、物の見え方のパラダイムが変わるということです。私は高校生の時にクリスチャンになりました。そしてその時に世界がまさに変わって見えるという経験をしました。昨日まで見ていたのと同じ山、同じ川、同じ空。だけれども神がおられるというふうに分かった時に、うわ、こんな美しい夕焼けを神様見せていてくださる。あの山も神が作られ、この川も神が作られ、この木の中にも命がある。網膜に映ってるものは一緒です。鼓膜に聞こえてくる音も一緒です。だけど見え方が変わってきた。それは例えて言うならば、自分がみなしごだと思っていた。そして孤児院で暮らしていた。だけど自分には親がいて、 お父さんがいて、お母さんがいて、兄弟がいたんだというのが分かったときに、世界が変わって見えるのと同じです。同じ場所にいるのに、同じ町にいるのに、自分にはこういう親がいたんだというのが分かった。そういう感じなんです。クリスチャンになるということは、たまたま生まれてきたに過ぎないと思っていた。しかしそうじゃなくて、神がおられて、目に見えないけど支えていてください、愛していてくださる、それが分かる。そして生涯が終わった時に招いてくださる。これが神の、そして真の物語に生きるということです。しかしながら、次クリックしてください。そうすると、偽のあるいは不十分な物語というのがあります。この世の物語、偽りの物語があります。それは、能力がある人の価値は高い、能力が低い人の価値はない、勝ち組に入らなければならない。そしてこの世は私たちに、この世で勝つように語ります。勝ち組に入らなければならない、そう語ります。しかしイエス・キリストはこの世で勝つのではなく、この世に語れた方でした。そしてまた、国が語る物語、民族が語る物語があります。 Make America Great Again、 Make Russia Great Again、 Make China Great Again、 日本を取り戻す政治家たちが語る物語があります。そしてロシアがウクライナを軍事侵攻している物語は、ルスキーミールというふうに言います。それは何か、それはスラブ民族の物語です。そしてロシア語を話し、ロシア正教の人たちが住んでいる地域は、今ロシアでなかったとしても我々の地域だし、我々が支配していかなければならないというスラブ民族のキエフロシアの物語、それは988年から始まっていった物語です。その中でロシアはウクライナを攻め、ロシア正教会はその戦争を支持しています。私たちはその民族、国、あるいはこの世の物語ではなく、神の国の物語に生きなければならない。それがキリスト者の生き方です。次お願いします。キリストは隔ての壁を壊されました。エフェソ書2章からの箇所を次お願いします。キリストは私たちの平和であり、二つのものを一つにし、ご自分の肉によって敵意という隔ての壁を取り壊し、数々の規則からなる戒めの律法を無効とされました。こうしてキリストはご自分において二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をもたらしてくださいました。十字架を通して二つのものを一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼしてくださったのです。キリストは来られ、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせてくださいました。このキリストによって私たちの両方が一つの霊にあって道に近づくことができるのです。ここに書いてある二つというのは、ユダヤ人と違法人ということですけれども、今日様々な壁の中にある人々のことも表していると言っていいでしょう。他者との間にある壁の原因、それは過去にあった悲しい歴史的な出来事もあるでしょう。あるいは自分の無知ということもあるでしょう。誤解ということもあるでしょう。しかし、キリストが隔ての壁を壊されたということを覚え、私たちはキリストと共にその壁を越えていくことを学ばなければなりません。それは民族間の壁、あるいは主義の違いから来る壁、そうでないならば、この核兵器の時代、我々は和解をし、壁を越えていくか、あるいは愚か者として共に滅びるか、傷つけ合って殺し合って共に滅びるか、究極的にはその二つの道しかないことでしょう。壁を越えていくということ。それは、まず神の和解を受け入れる。そして自分の隣人たちとの壁を越えて和解をしていく。神は悪くなかったのに、神の方からイニシアチブを取ってこられました。だから自分が悪くなくても、自分の方からイニシアチブを取って、おはようって声かけていくんです。こんにちはって声かけていく。お元気ですかって声かけていく。そこから始まるんです。職場において、 家庭において、近所において、あの人変な人だなと思ってたとしても、おはようございますって言って近所の人に声をかけていく。いい天気ですねって声をかけて、そこから始まっていくんです。自分から壁を越えていくということです。もうちょっとあの人にはどう挨拶していいかわかんない。そうであってもこっちから声かけていくんです。それがキリスト者の生き方。ちっちゃい ところから始めていったらいいと思います。そして感謝を伝えていくということ。そして一緒に生きていこうと思うこと。親戚の中でもいろんな壁はできてくることあると思います。だけど、声はかけていく。こちらから親切にしていく。神が親切にしてくださり、私たちのために罪のあがないをしてくださったように、私たちも神の民として、こちらから親切にしていくということ。主の祈りで祈りました。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。許すということ。許されたものとして許すということを実践していきたいと思います。そして最後に、3番目に、神が働かれることを期待しましょう。神の御心に沿って私たちが生きていこうとするときに、神は働かれます。私たちが自信を持って、すぐに効果が出なくても、これが神の道だと思って天の生き方をしていくときに、神が働かれます。大しく神と共に、歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたが私たちを愛し、私たちをあがない、私たちと共にいる道を選んでくださったように、私たちがいつもあなたの愛のうちにあなたを愛し、隣人を愛することができますように。キリスト者が私たちが神の民としてあなたの和解を受け取り、周りの人たちと和解をし、大切にし、平和を、そして良い関係を作っていくことができますように、今週小さいところから始めさせてください。そして平和と和解の民として用いてください。私たちはあなたと共に歩むことを心から願います。救い主、主イエス・キリストのお名前によって。アーメン。